どうも、つつんです。
りさこです。
ですね、今回は、
うん、
わがまま子育てサロンっていうのをやってるんですが、
うん、
オンラインサロンをですね、
うん、
で、もう最近全然更新できてなくてですね、
うん、
すいませんということで、最近の投稿をバーっとちょっと一覧にして、
うんうん、
書かせてもらったんですけど、で、その続きで、最近のエピソードで印象に残っているものや感想があればコメントに書き込んでいただけますかっていうのを、
うん、
書かせてもらってですね、で島袋さんからお返事をいただきまして、内容としてですね、失礼かもしれませんが、いい意味で強く印象に残っている回がありませんと、
うん、
どれもこれまでのお二人の話の一貫性からずれていないからかなと思いますと、
うん、
こうそうですよね、そうなんですよねという共感に近い感覚なのか、そんな感じで聞かせていただいてますというふうにですね、
うんうん、
はい、コメントをいただいたので、
はい、ありがたいですね、はい、
ありがたいですね。まあなんかね、僕らもこう自然に喋ってるだけというか、
まあそうね、
そうですね、一応第三者の方にお届けするということで撮ってますけど、特に前回のね、登園しぶりの話は長時間になりましたし、
しかもあれ別に登園拒否しぶりの話をメインにしようと思ってたわけではなくて、うんうん、途中から話題が変わって、ね、って感じだったよね。
タイトルとしてはですね、登園しぶりが起こるのは親の接し方のせい、幼稚園の環境のせい、夫婦で徹底討論したら1時間超えましたっていう、
うん、
もので、まあちょっと誠意っていう言葉を使って強めにタイトルはつけたんですけど、
うんうん、
まあ儀式でやってるみたいなね、僕の表現がありましたし、まあ親の接し方変えないといけないのかなとか、
うん、
幼稚園にちゃんと環境作ってもらったらいいのかなとか、
うん、
まあお互いにこう意見を出したり、
うん、
して1時間超えちゃったんですけど、
そうね、
はい、でまあ説明欄にも書いたんですけど、
うん、
あのあと3時間ぐらいまた喋ってるというね、夫婦
で、そうね
で、この話がまた飛び火していろいろね、ちょっと僕ら夫婦の中でだいぶ話し合いを
その後ね、その
日じゃなくてしないといけなく、
うん、
夫婦関係の話にもかなりなったんで、僕らのまあその中で出てきたコミュニケーションの形というかね、
うんうんうん、
僕はどういうことが前提になってるかとか、ここはどうなんだっていうね、りさこさんからの質問とか、
うん、
そういうのをちょっとすり合わせるようなことになり、あんまり空気としては良くない、
うん、
感じでしたよね、
この1週間ってこと
そうね、うん、まあなんか家族でいる時はあれやけど、
うん、
夫婦でってなるとまああんまり話す気にもならんし、ね、
まあ私がそもそも結構その登園拒否で悩んでしまっていたっていうのもあって、
そうだね、まあ、うん、結構苦しんでたっていう話も、
うん、
出て、
うん、
まあそこに対してまあ僕がまあ人でなしなコミュニケーションろくでもないコミュニケーションというかね、まあ、よくよく考えたら申し訳なかったなということをしてしまい、もうりさこさんがもう激おこぷんぷん丸になりまして激おこぷんぷん丸というよりもですね、まあ、僕は結構やばいなと思いましたね
何が？
まあ、離婚かなって思いましたこれほんまにちょっとやばい、なんかそのこうとか、
うん、
こう反応してくれたらいいやん、
うん、
なんか俺がやばいと思ったのや、
うん、
あーそういうことねみたいな、
うん、
スッてこうもうその場この土俵には上がらない、そんなそういうことであればこの土俵から去りますってスッと引いた、
そうね、
じゃないですか、モスバーガーで
モスバーガーで話し合いして
る
そうそう
で俺はそれで、
うん、
これやってしもたなって僕は思ったんですよ
そうなん、
でもそれは単純にその、うん、まあ、離婚の危機というか、
うん、
やばいなっていうのに対する反応じゃないですか、
うんうん、
それは誠実じゃないよね、
うんうんうん、
でそれ離婚したくないから何々変えますっていうのはまだおかしなコミュニケーション、
うん、そうね、
だから一回持ち帰って自分でこう、ね、いっぱい考えて、
うん、
どこが良くなかったのかとか、どこをどうすればいいのかとか、
うん、
でしかも今までのことを反省するっていうよりも、その今までのことを改善するっていうより、
うん、
そもそももともとどこに問題出てんのかっていうのを ちょっと考えて、
うん、
でまあ少し伊佐子さんには話させてもらって、
うん、
まあちょっとそこに関しては頑張りますということで、
うん、
離婚の危機は避けられたかなっていうふうに思ってるんですけども
はい、
はい、
どうですかね。
結構怖年末もね、去年の年末も大変ひどいことがありましたから。
そうですね、
怖いですね。
まあ、でもちょっと種類が違うよね。
種類は違うけど、うん、そんなことはなかったでしょこれまで、
うん、
そこまでのことはその、
うんうん、
本当にこうこのラインを超えたらダメだよっていうのを超えたとか、
うんうんうん、
それやったらここまで頑張ってきたら無理やわ、
うん、
ってなる一瞬を垣間見るとかっていうのは、まあ、なかったじゃない、
うんうんうん、
この1年でギュッと起こってるわけじゃないこれは、まあ、まあ変化の時かもしれない ね、
うね、
もうほんまに離婚っていうのがあるんかもしれへんし、
うん、
そこを乗り越えることで多分子供の頃からとかね、親の世代からとかね、こう引きずってるものってあるよね、うん、遺伝ではないんだけど、うん、受け継がれてるものはどうしてもあるから、
うん、
そこをこう乗り越えないとね、個人としてはね、うんうんうん、大人になってからそこを乗り越えたらきっと、まあ僕やったら自分の育てられ方を考えるとなかなかまともな大人にはならないかなという育ち方してるんですけどこれ母親が聞くと悲しんじゃうから、まあもうちょっとなんか言い方あると思うんですけど、でもそのおかげで今の自分がいるから、まあ、乗り越えたよね。で乗り越えないと、まあもちろんみーちゃんとようちゃんにも迷惑かかるけれども、
うん、
単純に離婚するっていうその離婚してもいいんだけど嫌なんだよね、やっぱり梨紗子さんと美咲ちゃんとようたくんとやっぱり一緒にいたいなっていうのはあるんで、やっぱり善処するというか、うん、しっかりやっていかなあかんなと。でまあ人間的に成長できそうできることなので、
うん、
うん、取り組もうと思って、
はい
全然具体的な話をしてないんで、
ね、あれなんですけど、うん、
はい、あとは本題は全然別のところにあるんで、
うんうん、
はい、ちょっともうね話題変えて進みたいと思うんですが、
うん、
で本題はまあ前回の続きですよね。
そうね、
結局僕らの中で、まあ、親のせいかな、まあ、
うんうん、
僕らの喧嘩の内容とかで考えれば、まあ、じゃあ梨紗子さんのせいなんかなとか、
うんうんうん、
いやいや筒にもあるでしょそのせいっていう意味ではとか、
うんうん、
幼稚園でどうなってるんやろうねと、
うんうんうん、
幼稚園に彼の特性とか、うん、彼のやりたいこと、彼の特性をまあ考えた環境、
うん、
で彼がやりたいこととか好きなこととかこれっていうのを見つけてあげて、それが用意できてたら行くんじゃないかとかね、
うんうん、
いろんな角度で考えられたんですが、そうね、でその辺も洗いざらい喋り、
うん、
僕がまあ陽太くんに恐怖させていることもあるので、そこも反省し、
うん、
そういうのを全て携えた状態で、もちろんこれを全部ね言うっていうわけじゃないんだけど、
うんうん、
幼稚園の先生とお話をする機会があったから、
うんうんうん、
そこの話を梨紗子さんからということで、
ね、
でいい話ができたっていうことと、なんていうんかな、メインのね結論っていうのはさっと教えてもらってるんですけど、
うん、
もうこの配信で喋ろうってことで、
あ、そうやったっけ、
はい、細かくは聞いてないんです、
うん、
だからまあどこまで、まあ、覚えてるか問題もあるし、あれなんだけど、はいはいはい、まあ最初、まあ、話そうって決まってたわけやん、
うんうん、
つまり先生から何か話題があるっていうのがあったと思うし、
うんうんうん、
ただまあ俺らの話があったから、
うん、
こっちも持ってるものがあるから、
ね、
最初のスタートっていうか、うん、どんな感じで話があったのかな。
スタートはやっぱり最近ここ最近のようちゃんの登園しぶりの様子が結構こう、うんうん、だいぶひどめというか、
そう
しぶり方がとにかく激しくなってきていて、うんうんうん、うわーって泣くと、泣くのとしがみつくの、
うん
う
ん、
だからこう力ずくで私から離れないようにするっていう、
うんうん、
だから、
うんうんうん、
とても無理やりひっぺがして剥がして置いていくっていうことをしないと登園できないって状況になっていて、うんうんうんうん、でまあそれが朝そんな感じ、それで登園してたんだけど、まあやっぱり先生もちょっと気になるよね、うんうんうん、その状況、新入園児さんとかではないからね、もう年長の秋でだから、
うんうんうん、
でまあその状況が私もやっぱちょっと気になるから、お迎えの時に今日どうでしたかって聞くよね、
うん、
でなんかこうその話の流れからこうと最近こうようちゃんがこう、テニスの体験とかもそうだけど、
うんうんうん、
何かこうどっか行く時に行きたくないって言ってこう泣くっていうのがあって、幼稚園だけではなくって、うん、そのどっか外に行くとかいう時に泣いたりとかそういうこともあるんですっていうちょっとしたこうヨンちゃんの変化みたいな話をしてた時に、
うん、
あ、じゃあもうそういう話ちょっと一回全部、
うん、
あのヨンちゃんいないところで話しましょうかってこう先生の方から提案してくれて話す機会を作ったっていう感じだったんだけど、まあそうですね、うん、ちょっと、
あ、それで、
うん、
あのどういう風に始まったの、
あ
の、
あ、会話自体は、
そうそうそうそう、こっちが持ってるものもあるし先生がまあ誘ってくれたっていうのもあるから最初どんな風に進んでいったのかなと思って、
やっぱね最初はね聞かれた、何か変化ありましたかっていう、このそのようちゃんの取り巻く環境に、
うん
うん、うんうん、そういう感じかな、その先生は多分それを確認したかったんかなっていうので、一番最初に何かお家で変化、うん、大きい変化とかありましたかって聞かれたところから始まったね、
話は。でそれはどういう風に
話してたの？でそれは別に特に何もなかったから、
うんうんうんうん、
例えばこう新しい何かがスタートしたとかそういうことはなかったし、な、うん、なんかすっごい夫婦喧嘩を見せたとかそういうのもまあ特に思い浮かぶものもなかったし、
うんうん、ということはあれやね、先生としてはこう、まあ、順調に例えば去年の夏休みだったらおむつを外すっていうのがあって、
うんうんうんうん、
順調にこう彼が成長してきたんだけど急にまたこうまぶり返すじゃないけど、うん、なったから、まあ、なんかあったんかなって先生は思ってくれたってことだよね。
何かあったのであればそっちが原因だけど、うん、何もないのに変化があったのであればまた違う原因も考えられるっていうので先生の中でいろいろ考えてはったんやと思うねんけど、うんうん、
でそっからは
そうそうで、まあないから私もちょっと困ってるというか、うん、困ってるって言い方はしてないな、うん、なんかこうどうしたんだろうと、
うん、
心配しているみたいなことを言って、
うん、
でなんかちょうどねその話し合いがね、
うん、
先生とのあのさっき言ったモスバーガーの直後だったんですよ。
はいはいはいはい、
もう私の気持ち的にはこうそのなんていうんだろうな、ようちゃんの心配もあるしそれを夫婦でうまく話せな、すっごいいっぱい話したんだけど、うん、なんかこううまいこと話せなくて、うん、
結論は出なかったしね、
うん、結構精神的にすごくしんどい時間帯に、うんうん、まあ、お迎えに行ってその流れで話してるから、そうなんです
ね、モスバーガーお昼食べてる時にちょっと話し合いをやってしまったという、
ね、そうです、でなんかそれで気分よくお迎えに行くつもりだったのが、うん、話し合いがこうねうまくいかなくて、うん、うまくできなかったから、そうそう、だからちょっとこううん、もやもやしていて、うんうん、うまくこうまとめて話ができなかったから、
うん、
結構こう思ってることを率直にじゃないけど、
ほうほうほう、
そのこれって私が悪いのかなっていう、
ほうほうほう、
思ったりもするっていう、
うん、
そういうことを、まあ、まずそういうふうに捉えてちょっと今悩んでるんですじゃないけど、
ああもうそのまま言ったって感じだ、
うん、まあなんかそれこそ昔そのお話で先生からお母さんの不安が伝わってますって言われたこともあったからその話も出して、
うん、
あとその主人から、
うん、
構いすぎじゃないかと、それで依存させてるんじゃないかって言われた意見もあって、
うん、
それで私のせいなのかって思ってしまう思ってしまって悩んでるんですっていう感じで伝えたかな、
うん、
うんうんうん、でまあなんかそうそうそう、で多分それに関してこう先生の意見的には、
うん、
そのご主人の言ってることも合ってるし、
うん、
で私のせいではないし私のそのようちゃんに構いたいとか、
うんうんうん、
大切にこう接してるっていうのは間違いではないから、
うんうん、
お二人とも合ってるんじゃないかと思いますよっていう意見だったから、うん、なんかどっちかの意見を対立させるわけではなくってどっちも、うん、合ってるんじゃないですかっていう意見で、
うん、
うんうん、でそのやっぱりその昔言ったお母さんの不安が伝わってるじゃないか、お母さんの気持ちがダイレクトに伝わるっていうのもやっぱりあるとは思うっていう、まあどの意見も全部あるんじゃ、
うん、
含まれてるんじゃないかっていう、そうだね、うんうんうん、感じの意見やったかな。でまあそう、うん、でただそれにせよお母さんが自分を責めて そのしんどくなるのは何よりも良くないと、
うん
うんうん、だからその原因がどうとかその、ま、あの、うん、原因が何かとかっていうよりかは、
うん、
そこはもう考えないようにした方がいいと思いますって言われた、
うんうんうん
うん、私のせいじゃないかとか、
うん
うん、まあなんかって言われて、
うん、
そうだね、
それに関しては
ね、それに関しては、
うん
うん、でまあなんかそっから先生が提案してくれたのが、
うん、
これはまあもうツッツンさんにも話してますけど、
うん、
そのようちゃんの日々の様子を見ていると、その登園のその時間以外のね幼稚園の様子を見ていると、
うん、
明らかになんかこうなんだろうね、お友達と関わりを求めているように見えるっていう先生はね、
うん、
お友達と関わりたいように見えるんだけど、どうしてもようちゃんはなんか複数人と関わるとスッて引いてしまうらしくって、
うん、
1対1の関わりだと楽しそうなんだけど、そこにもう一人が入ってきちゃうと自分が引いてしまうっていうのがあって、うん、でなんかそれがもしかしてそのようちゃんの中でこう一つ幼稚園に行きたくないってなる原因の一つかもしれないですねっていう先生の見立ての話があって、
うん、
うんうん、でまあその幼稚園の中でもお友達と二人で遊ぶっていう時間はもちろん作ってるんだけど、集団っていう特性上ずっとそれをできるわけじゃないから、
うん、
まあお母さんちょっとその環境を放課後とかお休みの日にようちゃんに用意してあげることできますかっていうことを提案されて、
うんうん
うんうん、でまあ今まであんまりしてこなかったそのお家にお友達を呼ぶとか、
うん、
公園で複数に遊ぶじゃなくてようちゃんともう一人だけを誰か誘って、それ以上はもう誘わずに二人で遊ぶっていう時間をちょっと作ってあげると、ようちゃんが多分スムーズにお友達と関わるっていう、うん、なんか段階を踏めるっていうの、
うん、
うんうん、かそれをしてあげるっていう違うアプローチでその登園拒否をなんかこうなんか違うアプローチをしてみませんかっていう先生の提案があったんだよね。
うんうんうん
うんうん、なんか思ってる？ずっと顔がね。
いや、あの収録した終わった後に言います。ちょ全然違うこと考えてたから。
あ、そうなん。
はい、全然違うことちょっと後でいやいや話します。はい、
分かった。じゃあまあそれで、
いやなんか
ん
まあまあその後で言うこととは別で今ここで言えることは、
うん、
いやもうそのこの前聞いたことをそのまま聞けてるから、
うん、
なんか他に話しなかったんかなって思っただけ。
うん、
そのあの時あのいや全然全然よくて全然よくて、
うん、
全然よくてそのあの時はあじゃあこれぐらいにしとこうと、
うん、
でもっと詳しくこう先生がどんな感じで喋ってたかっていうのは、うん、配信で喋った方がいいと思うからここでやめとくわってたあの時言ってたから、
うんうんうん、
あのって言ってたけど、
うん、
もう聞いたまんまの話しか聞けへんかったから、
うん、
ちょっと、
うんうん、
あそうかなんか新しい話ないなっていうのは思ってたっていう、
ま
あ、
確かになんか忘れてるんかな私が。どうやろ
う、まあうまくことまとめて喋ろうとしてくれたからじゃない。
まあそう
だね、だからそのうん、あのなんか無駄な話が一切なかったってことじゃない、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういう意味ではだから全然いいんですけど、ね、いやだからまあ聞いたまんまだなという
、あまあまあ
そういう、はい、感じですね。
うん、
いやでもすごい参考になるんじゃない、その今のさっきのそのあんまりそういう見立てで僕らも見てなかったやん、その1対1から誰かが入ってきたらスッと引くみたいな風なことをっていう人なんだっていう風に、
うん、
陽太くんのこと俺は見たことなかったから。
あ、ほんまに、うん、私はそれは見てたけど思ってたけど、
いやグループがちょっととかそういうのは分かるけど、その実際に彼が1対1と誰かと一緒に遊んでて、
うん、
そこに誰かが来たらスッと引くっていうシーンを俺は見たことがないから一回もね。
なんか先生が言うには多分ようちゃんの中で1対1の時は1対1なんだけど、もう一人来るとようちゃんの中で勝手に2対1にすると、自分は1の方に行く、だから なんか本当は1対1対1の3人でその場は成立しているんだけど、周りから見るとようちゃんは多分2対1っていう感覚になっているんじゃないかって先生は見えるって言ってたね。
まあ3人組あるあるやん。
うん、そうね、そうそうそう、
別に中学でもここでもあるやん、うん、3人組になると、うんうんうん、4人になると2になるけどとか、まあ、たまに3、1になって寂しい思いする時もあるけど、うんうんうん、なんかこう3人になるとちょっと2人がグッて自分の知らない話とかをしだすと、もう2、1にちょっとなっちゃって横並びで歩く、例えば5分ぐらい歩くとかであるやん、駅まで歩くとか、なんかそういうのって、まあ、そういうのを、まあ、こう より強く感じてしまうというか、まあ、
別に
だって中学とか高校の時でも、あ、ちょっと話題張られへんなとか、どうしようって なるもんね。手持ちぶさでちょっと携帯いじったりとかってなるから、だからまあそういうもんだよなとは思うし、でもまあ僕はそういう風に捉えてなかったんで、
うんうん、
あのよく先生は見てくださってるなと思ったし、
うん
うん、しかもその提案として、
うん、
あのお家に、
うん、
お家っていうその安心の場所に友達を呼んで、でしかも1対1の状態でやると、うん、だからそこにお姉ちゃんである美咲ちゃんがいるっていう状況じゃなくて、1対1にしましょうっていう、
みーちゃんがいない方がいいっていうね。みーちゃんがいるとやっぱりみーちゃんに行くから、うん、そうそう、でやっぱ自分のお城に、そのお城家ね、
うん、
にお友達を呼ぶって子供からすると一大イベントですごく嬉しいこと、
うんうんうんうん、
だからそれようちゃんも喜ぶと思うし、張り切って来てもらおうってなると思うっていう、
うんうん
う
ん、
その先生の意見 で、まあ、お家がもし無理だったらもちろん公園でもいいし、ようちゃんが誰かのお家行くのでもいいんだけどっていう話で、そうそう、あと何だったっけな、もう一個言おうと思ったんだけど、何だったかな、ちょっと今さっきまで思い浮かんでたんだけど、
うん、
あいつ、まあ忘れちゃったな。まあそうそう、とりあえずそれをまあ意識して時間を作ろうっていうことになって、
うん、
で、そうね、でも早速そのおしゃべりした次の日かな、なんか、うん、たまたまなんだけど公園に遊びに行くときに、ようちゃんともう一人の女の子と二人だけって公園に行くことになって、放課後、
うん、
それはこう私が意識してじゃなくてたまたまで、その日もうほんと1時間半ぐらいすっごい楽しそうにようちゃんが遊んでたよね、その公園で、うん、なんかその様子見て、あれ確かに2人やったらこんなに楽しそうに遊ぶんやっていうのを結構私は感動して、すっごい初めて見たっていうか、
うん、
うんうんうん、でそういう感じだったから、その日のお母さんにちょっとその先生との話をちょっとかいつまんで話して、よかったらうち来てくれませんかってお願いして、
うん、
話して、でその次の日にその子に放課後うちに来てもらって、また一緒にようちゃんとその子うちで初めて遊ぶっていうのもちょっと体験して、
うん、
うん、もうそれもようちゃんめちゃくちゃ楽しそうで、
うんうんうんうん、
なんかその初めてみーちゃんがいない時間にお友達呼んで遊ぶっていうのをやったら、すごい全然ママって呼ばへんのよね。もういつも、うん、いつもすぐママ、ママ遊ぼう、ママ遊ぼうってお友達と遊んでる時言うねんけど、
うんうんうん、
全然呼ばずにずっと二人で遊んでるから、結構こう本当に先生の言う通りだったなっていうのを体験したっていう、この週、うん、1週間、
うん
うん、っていう感じでしたね。
うんうんうん
うん、まあちょっと他のお母さんたちにもまだお話できてないんだけど、声かけてちょっと違う子もまた来てもらったりとか、
うん
うん、逆にまあお家行かしてもらったりとかって言って、ようちゃんとそのお友達の時間をちょっと確保しようかなと今は思ってます。そんな感じだね。
うん
うん、
でなんか気づいたことというか、
うん、
感じたことみたいなのあるの？まあそれはほら、まあ今週あった出来事やから、
うんうん、
そのりさこさんが感じたこととか気づいたことみたいな、
うん、まあ、でも
シェアできること、
どうなんやろう、そのやっぱりそのお友達と遊ぶってなんかこう自然にできるもんやと思ってたよね。その環境って作ってあげるっていう感じよりかは、まあ、例えば集団の生活に入れば 気の合う子が見つかって遊び出すんじゃないかって思っていた部分があって、みーちゃんの時は、まあ、まさにそうだったしね、
うん、
なんかでほとんどの子はさ、親がこう意識してこの子とこうやってこう時間を作ってあげてとかっていうのを、まあそんなにしてないと思うよね、
うん、
その幼稚園にいて仲いい子ができたからその子と遊ぶとかっていうのはあると思うけど、自然発生的に、うん、でもなんかやっぱりこうそういうのを意識して用意してあげた方がスムーズにいく子っていうのはいるんだなっていうのと、
うんうん
うんうん、なんかそこのアプローチの仕方っていうのは全く、ようちゃんはその確かに1対1の方がいいとか少人数の方がいいっていうのは分かってはいたけど、
うん、
そういうふうにこっちが親がこう環境を作ってあげるっていう視点がなかったから、
うん
まあ、それはすごいいい気づきをもらったなっていうので、
うんうんうん、
じゃあ登園しぶりがなくなったんですかって言われてなくなってないんだけど、
うん、
なんかまあ、おうちゃんの成長にとってとかはとても良かったし、まあその希望の光じゃないけど、登園しぶりも、まあ、もしかしてこれがこう続けていけば改善するんかなとはちょっと思えたかな。
そうね、うん、まあ僕はなんか今回のことで思ったのは、その前回の配信でこの表現したか分かんないですけど、あ、行ってこいか寄り添うかっていう、
うん、
そのじゃあ僕はもう大丈夫やから行っておいで、
うん、
どんどん行って行って慣れて、うん、あの習慣を変えていく、
うん、
あの習慣変えられるもんだからっていう、
うん、
でもその彼の場合変わらなかったわけや、
うん、
その気持ちのすごくこう大きな部分で多分引っかかってて、
うん、
こう、まあ、うまくいきそうな時もあったけど無理だった、
うん、
でその反対側が、まあ、寄り添う、
うん、
あのじゃあもうなんか最近めちゃくちゃ泣いてるから休ませるかっていう方向だったんですけど、
うん
うん、そのちょうど間を先生があの見つけてくれたかなと、
ね、
で今梨紗子さんもその親がそこに関する環境を作る必要作るっていうことが、まあ、頭になかったって言ってたんで、
うん、
でその彼が1対1がまあ、1対1の方がいい、
うん、
っていうかまあ順番として人とのコミュニケーションってまあ1対多より1対1の方が楽やん、うんね、当然、うん、1対多の方がすごく難しい、まあ多対多が一番難しいけどね、うん、3人チーム対、例えば10人ぐらいの生徒、
うん、
3人のコーチングスタッフとじゃあ20人の選手とかが一番難しいやん、これ3人でめちゃくちゃ意思疎通した上で、
うん、
この20人をまとめ上げなあかんからっていう、うん、1対1からまあ始まっていくと思うけど、
うん、
順番、まあ、彼の特性もあると思うけど1対1をまずやって、
うん、
その前はまあ親とのコミュニケーションね、
うん、
で次社会に出て1対1のコミュニケーション、でもそれもしかもすごく優しい先生と、
うん、
でそっからまあ友達みたいな、
うん、
なんかその段階を経ていくことなんだろうなと思って、
うんうんうん、
でこれってさ、その僕らのせいというか、
うん、
俺がやっぱ梨紗子さんがこうもう寄り添いたいっていうのが強くて、
うん、
で僕がまあどっちかと不正担当でやっぱ行ってこい行ってこいでどんどんどんどんこう成長とか刺激とか機会が必要だっていうので、うん、ちょっと戦っちゃってた部分があって、
うん、
でもよくよく彼を見たら、
うん、
例えばスモールステップで考えると、
うん、
1対1の方がいいよねとか、
うん、
じゃあ家に友達呼ぼっかっていうアイディアは全然ありえそうやん、
うんうん、
それをやっぱり自分はこうだっていう意識が多分僕も梨紗子さんも強かったから、
うん、
結構そこに頭が働かなくて出てこなかったかなって、
そうね、
うん、でそこをねやっぱりちゃんと見てくれてる先生が幼稚園にいらっしゃって、
うんうん
うん、こう的確なアドバイスをくれて、
うんうん
うん、あの僕らも当然納得できるし、ね、あと梨紗子さんが伝えてくれたから僕のスタンスとか梨紗子さんのスタンスも理解してくれ、
うん
うんうん、肯定してくれた上でその提案をしてくれ、
うんうんうん、
かつそれをもうすぐに梨紗子さん実行してくれたらすごい良かったっていうのが、
う
ん、まあなんかまあいろいろねけんけんがくがくあったけど、
うん、
まあ今彼が置かれてる環境としてはお父さんもお母さんも先生も頑張ってるから、
うん、
まあすごいいいんじゃないかなというふうに思ったね。
そうだね、なんか私はちょっともう休ませるって話をしようかなぐらいの気持ちで先生と話してたんだけど、 休ませないでくださいっていう感じで、先生はむしろね、うんうんうん、ここでこう一回、ようちゃんはね、なんかあった時にママかみーちゃんがいるからいいやっていう考えが多分、考えてるよね、うん、染みついていて、ね、お友達と遊べなくても、まあみーちゃんと遊んだら楽しいから、
うんうん、
それが一番いいやとか、うん、そうそう、なんかお迎え来ても遊ぼうってならずに、結構すぐもうママ帰ろうみたいな風になってる日もすごい多かったし、でもちろんそれは必要な時期があるんだけど、
うん、
そこからこうママとみーちゃんに戻るんじゃなくって、ちょっと自分でお友達と本当は遊びたいから遊んでみようって、
うん、
多分ようちゃん本当はそういう時期、そういう風に思っている
、先生はそういう風に見てくれてるってこと
ね。そうそうそうそう、まあ、本当はちょっと物足りないじゃないけど、ママと みーちゃんだけでは、
うんうん、
けどやっぱ一歩踏み出すのが怖いから、ママとみーちゃんに戻るっていう感じだったから、ここで家にまたこもるっていうのは逆効果というか、うん、あのすごくまた時間がかかる方法だったかもしれないっていうふうに先生は思っているから、うんうんうん、まあ、今回話してくれてタイミングもすごい良かったですっていう、そのなんか幼稚園に行きながらあのサポートをするって形が見つかったから、
うん、
うんうんうん、その良かったですっていう風にも言ってくれたし、うん、まあ、確かになっていうのは、そのなんか集団で公園で遊んでる時にちょっとなんかあったらすぐママ遊ぼう、ママと鬼ごっこするってようちゃんすぐなるんよね、いつも最初みんなで遊ぼうとすんねんけど、
うん、
あれってそういうことやったんやと思って、
うんうんう
ん、なんかあった時にママだからもうお友達と遊ぶやめてママと遊ぶってしちゃう、その、
うんうん、
そういうことやったんやと思った時になるほどって思って、
僕はそれを甘やかしてるとか依存っていう風に表現してて、うんうん、あ、まあ、もうちょっとこう行ってこいというか、
うんうんうん、
あの彼の成長のためにした方がいいとは思ってたんだけど、
うん、
そう、先生がやっぱ先生はやっぱ彼のことよく見てくれてて、
うん、
彼の特性も踏まえ、
うん、
僕らの思いも踏まえてやっぱ言ってくれてるんで、うん、だから僕はもうたらたらいやいや不正マシマシで行きましょうよぐらいしかその意見がなかった、うん、でアイディアはそこにないやん、
うん、
具体的なこんなことしようっていうのもないし、うん、だからそういう意味ではすごいありがたいなと。
そうね、だから一番いい形なんだから、うん、集団やった時にママってなるけど、一対一やったらママってならへんってことは、
うん、
自然に突き放したりもせずに、でも環境を作っただけでできるっていう、
うんうんうん、
常にやっぱその状況にそのね、成長過程にはもうようちゃんはいたっていうことだから、
うんうんうんうん、
それをちゃんと用意してあげるっていう、本当それだけだったなのかなっていうね、まあ、まだその話をして何日かしか経ってないね、こっからまたね、
そうだね、
うん、どうなるか分かんないですけど、
まあその後で言うと、僕が彼を連れて行った朝はまあ泣かずに行ったっていうのもあったりとか、うんうんうん、まあ別にそれがその先生との話があってとか友達が来てくれてっていう影響が出たかっていうのはあれなんですけど、うん、まあなんか僕の時のパターンはまた違うしとかっていうのは彼を今見れてるんで、
う
ん、まあ、今後ねこの、あの1対1で遊ぶっていうのを繰り返した先に何が、うん、まあ、彼の中に起こるのかなっていうのは楽しみ
である、ね、そうですね、まあ、私的にはやっぱりこう1年生になるっていうのがあるから、それを見据えてちょっと幼稚園のお友達が誰もいない環境に入っていくっていうのを見据えた時に、その自分とお友達の環境を作る練習っていうのが今できるっていうのはすごい良かったのかなっていうふうにも捉えているから、
まあ、そうだね習い事も言ってないしね、うん
うんうん、そうそうそう、なかなかで今すでにある環境やん幼稚園って、うん、習い事みたいにまた新しく人間関係を作っていくっていうのは、うんうん、ちょっと幼稚園には一回ハードルが高いから、うんうん、今すでにある環境で本当は大好きなお友達とがいる中に集団っていうところで難しいから1対1の時間を作るっていう、
うん、
そうそう、さっきも言ってたスモールステップっていうのを環境を用意してあげるっていうのはこの時期にそれを知れてよかったなっていうのは思ったね。4月に入った時にまたもう一回、うん、困ってたんじゃないかなっていうのは思うから、そんな感じで一旦先生との話とその何かこうすることが見つかったというかね、
うん、
行動するできることが見つかったから朝は登園拒否がどうこうっていうのを一旦そこに焦点を絞らずに、
うん
うん、視点を変えてちょっとようちゃんと接してみようかなっていう感じだね今は、うん
うんうん、あ、そうで、その最後にもう一個シェアしたいなと思ってたのが、
うん、
その今梨紗子はちょっと言ってくれたやつで、
うん、
先生のその言ってくれたことで印象的だったのがその、
うん、
朝の 彼の登園しぶりにフォーカスを当てないようにしましょうって言ってくださったって言ってたやん、うんね、あれをほら話してないやん、
うん、
あれすごい良かったなと思ってて、うん、どっちかというと俺らはあれをに焦点を当て、ね、あれの原因を究明してたやん、
うんう
ん、でそうじゃなくて彼が今どの場所にいて、
うんうんうん、
彼がどういう人なのかを見て、うん、だったら次の一番スモールステップ、
うん、
一番低い階段は何かって考えたら、うん、1対1を家で、うん、お家でやってみるのはどうでしょうっていうふうに、
うん、
それが正解ですでもなくね、
うん、
そういうふうに提案してくださって、
うん、
今だから、まあ、梨紗子さんが一番そのね、行ったら泣いてどうしようっていうふうにこう、
うん
まあ、しんどい時間があるわけ、うん、毎朝ね。だそこは大丈夫ですよって言ってくださったっていうのもまたすごくありがたいその指針、
う
ん、もうパッとそれをね最初に言ってくれてるわけなんで、
そうね、
うん、それも素晴らしかったなと思うんで、うんうん、だからいいよね今の環境、そう言ってコミュニケーション取って、
うん、
そういう風にアドバイスもいただけて、
うんうん、
一緒に見守ってくれる先生がいるっていうのはすごいありがたいんで、
そうだね、うん、
だそういう意味で、ね、上の子もこの幼稚園出身なんで、
うん、
あ本当によく見てくださってたところに、
うんうんうん、
入れられてよかったなってまた改めて思うことだったし、
うんうんうん、
まああとね、もう半年もすれば、
そう、もうね、半年もないぐらいだね、
終わりなんで、
うん、
ちょうど今日ね僕はサッカーしに行く日だったんですけど、
うん、
子供たちも連れて行くっていう日で、うんでその行った、サッカー場の近くに毎年この幼稚園、
うん、
あとまあ小学校もあるんだけど、
うん、
がそこの、芝生広場みたいな、
うん、
でっかい公園を毎年借りて運動会をやってるんですけど、
うん
まあ、そこの横を通った時に、
うん、
もう僕らはね来年、
うん、
幼稚園も普通の公立小学校に行くから、
そうね、
もうここで運動会することないんやね、うん、みたいな話をしたんですけど、
うん、
いよいよその最後ね総決算というか、
そうだね、
本当に僕らも家族として そこを卒業、うん、卒園させていただくっていうところなんで、
うん
うん、またなんかねパパだけで子供たちを、
うんうんうん、
連れていくパパ遠足みたいなの、うん、有志のお父さんで企画してくださって、うん、そこはOB とかも、
うん、
参加してるんで、うん、そういう関わりはあると思うんですけど、本当に先生たちとはね、
うん、
なかなかもう会う機会本当になくなるかなと思うんで、うん
うん、
まあ最後この6ヶ月ねまた、
うん、
ヨタ君ともしっかり向き合いながら、
うんうんうん、
いい形で小学校にね、
そうね、
行けたらなと送り出せたらなと思うよね、う
ん、なかなかやっぱ幼稚園行きたくないってまあまだ言ってるんだけど、
うんうん、
まあ幼稚園楽しいとかもし行きたいって最後なってくれたらやっぱり嬉しい、
ね、
行きたくないって、ね、言って卒園するよりかは最後の何ヶ月かだけでもとか、うん、すごい幼稚園行って楽しかったって言って卒園できたらいいなっていうのは思うね、
うんうん、そうだね、うんうんうん、まあそこ目指して、
うんうん、
なるべく平和に、
そうですね、
私たちはね、
はい、
そうですね、やっていけたらと思っておりますので、
はい、
またよろしくお願いいたします、
はい、
はい、ということで今回は以上です、
はい、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。